さあ、あなたも勝ち組になろう。勝ち組ラジオ。こんにちは。勝ち使い案内人のしゅうです。
こんにちは。ナビゲーターのあぼともこです。さあ、今月のテーマは、波動コーチングのすすめ。見えないエネルギーに気づき、整えていくための新しいコーチングの形を全4回シリーズでお届けしています。今回はその第3回目ということで、テーマはリーダーとして場と人の響きを整えるです。しゅうさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。今回も波動とコーチングの世界を一緒に旅をしていきましょう。
はい。
これまでね、1回目、2回目とお話をしてきましたけれども、最初にね、沈黙ということを切り口にして、コミュニケーション、そしてコーチングにおける波動の影響というものを考えてきました。今回はね、この波動コーチング、ね、通常のコーチングに波動というこの視点、観点を加えた、よりこの本質的な対話の形なんです、ということをお話をしていきたいと思うんですが、このね、波動コーチングというものを用いたコミュニケーションのあり方というのが、リーダーをされている方にとっては、はい、このリーダーとして、このメンバーを率いていく、導いていく立場にいる方、そういった方のね、お役に立てるのではないかなと思っております。
そうなんですね。じゃあ今回は、リーダーの方に向けてのお話になるんですね。
はい。
まあ、本質的な話っていうのは、まあ、本質的な対話っていうのはどういう意味なんでしょうか？
はい。例えば、リーダーというのは現場ではですね、普通の、こう、共に働く仕事の仲間ではあるんだと思うんですけども、ちょっともう少し、こう、そのチームを導いていくという立場で、ある時にはコーチ役になる時もあるかと思うんですね。
はい。
そういう時に、リーダーが、その、メンバーとの場ですよね。その場にゆったりとした空気感というものを持ち込んでいくこと、または波動、良い波動というものを持ち込むこと。そうすることで、メンバーの心も自然と緩んでいってですね。
はい。
深い、こう、発言とか、コミュニケーションとか気づきが生まれることを促していくということができてきます。ついね、リーダーというのは自分が率先して話をしなくちゃいけないとか、または導かなくてはいけない。議論を活性化させないといけないんだ。というね、そういう思いも浮かんでくるんだとは思うんですけども、
はい。
ここはまあ一つね、こう言葉とか議論だけではなくて、沈黙や間、または言葉や呼吸のリズムにも意識を向けてみて大切にしてみる。そうするとそれによって言葉にできない感じとか響き、感覚、こういったものがメンバーみんながですね、こう敏感になっていきます。で、それが整ってくると不思議なことに波動が整った場では言葉以上の響き合いが起こってきます。単純なコミュニケーションではなくて、こう、人と人が、まあメンバーがいっぱいいるわけですけどもね、チームのメンバーがいて、それぞれが共振共鳴していく。そうそうそうだよね。とか、あ、そういうことだったんですか。例えば私はそれを誤解していました。とかね。あ、言ってる意味が分かりました。そういった言葉、そういった雰囲気、その場、その共振共鳴が生まれてくると、そのチームというのは本来の力っていうものが生まれてくる。それを取り戻す、または生まれていく、または作り上げていく、そういうプロセスになっていきます。
ああ、そうなんですね。確かに、こう、リーダーの方が部下の方と話すときに、そういう空気を作っていただけると安心して話していただけますよね。
ありがとうございます。そう。安心して話ができるっていうものも、その場作りになりますよね。リーダーがね、場にゆったりとした波動を持ち込む。 このゆったりとした波動っていうのが分かりにくいかもしれませんが、対極する言葉としては緊張した波動。っていうのをね、イメージしていただくと、ゆったりとした波動の方が、要は和やかな雰囲気の中で、とかね、緩やかな穏やかな雰囲気の中で、対話が重ねられていく。そうすると、まあメンバーの心も自然と緩んで、深い気づき、そこから生まれてくる発言というものが、また生み出されてくるので。なのでね、この波動コーチングというものをリーダーが意識をして、メンバーとのコミュニケーションを作っていくというのは、単なるコミュニケーションではなくて、メンバーとの間での共振共鳴のプロセスとなります。
ありがとうございます。改めて、今、波動コーチングがなぜリーダーに必要なんでしょうか？
はい。まあ、今の時代、情報がね、もういっぱい身の回り今、こう、嵐のように吹き荒れていますので、まあ、思考はフル回転しています。あと、AI とかが出てきてね、じゃあ自分の言葉ではなくて、AI にヒントをもらおうとして、で、そこからこう導き出された言葉を、自分の言葉ではないんだけれども、話をしてみるなんていうこともあるかもしれません。だからね、本当の自分の声っていうものが、もう心でもそうですし、体、肉体もそうですし、すべて書き消されてしまっているんではないかなと思っています。
リーダーってもう常にこう判断を求められる立場ですよね。だからその
そう。
自分の状態に気づく余裕っていうのもなくなりがちかもしれませんね。
これもね、一回目で話をした沈黙や間で生まれる怖さと似てるかもしれませんが、常に考えていなくてはいけない。常に休まずに、何かしらこう、生み出さなければいけない。課題を形成し、それに対して向き合って、それを解決するために動いて、それを繰り返していく。それがリーダーだって。だから動き続けなければ、なんていうね。ことでリーダーの方は頭をフル回転、心も体もフル回転してると思うんですけど、まあ、そういう時に波動コーチングというのは一旦立ち止まる時間、沈黙、間、そういったものにつながってくるかもしれませんが、立ち止まる時間も大切ですよというところがあって、立ち止まった時、ね、静けさがあるかもしれません。でもその静けさの中で、今、何が本当に大事なのかということを思い浮かべる、そして思い出してみる。それが整ってくると、自分の判断とか、または人間関係も自然に調和をしていく。そんなことにつながってくると思っています。
でも波動って目に見えないものじゃないですか。
はい。
それ本当にチームに影響するんでしょうか？
そうなんです。もうね、これはね、人が集まれば、波動というのはね、影響し合っていくので、だから、チームであれば、リーダーがいてメンバーがいる。なので、リーダーの波動っていうのは確実にチーム全体に伝わっていきますね。
具体的なお話とかありますか？
例えば、イメージしやすいのは、焦り。リーダーが、焦って慌てていれば場もせわしなくなります。例えば何か問題が起こったっていう時にこう慌ててしまうとかね、落ち着けないでついつい指示命令してしまうなんていう時に、メンバーもそのリーダーの発する慌てた波動、焦った波動というものを受け取って、メンバーも焦りが生まれるってことがあります。逆にね、落ち着いた言葉、物腰、対応、考え方から出てくる指示命令、なんていうことだったら、それはチームにもある意味安心感、あ、頼りになるな、というね、リーダーに対しての信頼感とか、そんなものが広がってくると、リーダーの言うことを率先垂範して、さあ行こうっていう気持ちにもなったりもしますし。なので、リーダーの波動っていうものが組織の空気を変えるっていうことがありますのでね。感されている方もいらっしゃるんではないかなと思っています。
じゃあまさにこう空気を作るリーダーって感じなんですか
そう
ね。
ですね。
では、こう、リーダーが実際にその波動コーチングを取り入れるには、どんなことから始めればいいんでしょうか？
今回は3つの実践法を紹介をしたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
まず1つ目ですけどもね、共鳴の場を意識して作るというところがあります。これは共鳴しやすい雰囲気、空間を作りましょうというところになりますね。空間作りになります。例えば、これもね、会議室によっては難しいかもしれないんですけども、例えば窓があるっていうだけでも随分雰囲気が違ったりもします。窓を開けて空気を入れ替えるとか、またはその窓からこう差し込んでくる光、ね、こう全部が壁の閉じ込められた蛍光灯だけの空間ではなくて、光が窓から差し込んでくる、これだけでもですね、雰囲気って随分違ってきたりもするんですね。でもそういう会議室ありませんよということであれば、例えば植物が、ね、植物を置いてみたり、皆さんの中にも植物が置いてある会議室あったりするんじゃないかなと思うんですけどもね。そういう会議室を選んでみたりとか、まあ、それすらないっていうことであれば、例えば会議の前に静かな音楽を流す。そんなことだけでもね、場の波動っていうのは変わったりもします。
まあ、確かにこう、空間が整うと会話のトーンも変わりそうですね。
そうですね。なのでね、本当にそんなので、実際に効果あるの？と思われる方は、ちょっと騙されたと思ってね、一度やってみていただければと思います。例えばそういうことでリーダーが意識的にその場を整えようとして考えて会議室を選び、時間帯を選び、そしてメンバーを迎えていく。そうすると、リーダーの心持ちがもう整っているので、その会議に向けて。なので、リーダー自身がそこに存在をしている。それもね、場作りになります。整ったリーダーが存在をする。それがまたメンバーに対する様々な良い影響を与えていくので、そういったことに意識を向けて、そして配慮をしながら会議に臨むっていうことをぜひね、行ってみてくれればと思っております。
まさに空気を作るリーダー、まず一歩ですね。
そうですね。で、次二つ目。二つ目は会議の中で問いかけを多くしていきましょうということですね。そしてできるならば問いかけの質もぜひ考えてみましょうということです。で、リーダーはついつい結果を求められがちなので、会議をすると伝達事項で終わったりします。決められたことを伝えてさ、行きましょう、動きましょうってなって、それで会議終わりっていうこともありますけども、それだと、伝達だけの会議ですよね。一方的なものになります。で、次に、達成しなくてはいけない目標数値があるので、ついやってほしいことを指示命令型で伝えて終了ということもあったりもします。これね、指示命令型のコミュニケーションとも言うんですけどもね。指示命令型のコミュニケーションの波動というのは実は緊張の波動が生まれています。で、緊張が必要な時には有効。例えばそれを急いで行わなければいけない時とか、または危険を回避しなくてはいけない時。そういう時は指示命令型の緊張の波動が有効で。だから使い分けが必要ではあるなというところで。じゃあ、もっと議論を重ねたい。その中で、とても有意義な会議、有意義な、新たなアイデア、そういったものを生み出していきたいなんて思うときには、今後の展開とか目標へ向けたメンバーの意識の醸成というのが必要になってきて、そういう場合は指示命令型の、緊張の波動ではなくて、質問承認型のコミュニケーションの安心感の波動、というものを意識していくといいんですね。時間に余裕がある場合は、こちらの方が有効です。先ほども言ったように、もうすぐにでも行動しなくてはいけない危険な時とか、ね、そういった場合は指示命令型でいいですけども、何かを生み出していこうとするならば、時間に余裕があるならば、質問承認型。で、メンバーから能動的な行動や、 そして様々なアイデアが引き出しやすくなります。なのでね、ぜひメンバーは、リーダーは質問を考えてみましょう。内容と質の両面からね、考えてみていただけるといいなと思います。例えばね、例としては、それを実践しようとするときどんな感じがしますか？とかね、それが達成されたらどんな気持ちになりますか？今のあなたの発言の胸の奥にはどんな響きが残っていますか？これね、感性、感覚に及ぼす質問として、前回、前々回でもね、少し触れましたけれども、そういうふうに感覚を開くっていう質問を相手にもしてみるというところがあります。普通の対話であれば、現実的な答えしか返ってこないですね。自我、エゴが生み出す現実的な言葉しか出てこない。でも、相手が、どういう質問ですか？というようなことを投げかけられると、それをこう考えていくときに、その人の自我、エゴではないところから、ポーンと言葉が出てくることがありますので、そういったね、相手の内側を優しく開いていくような言葉、質問というものをですね、ぜひ投げかける意識を持っていただきたいと思います。そうするとね、胸の奥にどんな響きが残ってるかな、それを探りながら、こんな感じのことを私は今感じました、響きました、なんていうね、言葉が返ってくるかもしれません。
なんか響きっていう言葉だけでもなんかこう感覚が変わりそうですね。
そう。ね、だって普段私たちって響きって感じようともしないし、それを探そうともしないんですけどもね。なんだろう、響きってっていう、その考える瞬間、そこから生み出される沈黙、ぜひその沈黙をリーダーの方は耐えていただきたいと思います。
ありがとうございます。
で、三つ目はね、リーダー自身のセルフケアとして、ぜひ実践していただければと思うんですけども。例えば、もう朝起きた時でもいいですし、朝起きてから仕事、出社をするまでの間でもいいですし、または夜寝る前でも構わないですし、呼吸を整えるっていうことをね、一度やってみてください。呼吸無意識で行っていますけど、私たちは。でもそういう時って基本的には浅い呼吸です。そして物事を考えていく、自分の今日やらなくてはいけないこと、あんなことが待ってる、こんなことがあるっていうのを考えれば考えるほど緊張が増したりとか、その準備、戦闘準備のような状態になって、そうすると呼吸は浅くなっていきます。そういう時がね、常なので、こう意識して深い呼吸をするとか、それだけでも随分変わってきます。他にはね、自然の中に身を置いたり、または自分が好きな音楽を聴いたり、人によっては瞑想というのも有効でしょうし、そういったことを通してリーダー自身が整うことが何より大切なことになります。
今、しゅうさんね、こう、リーダー自身が整うことっていうことでおっしゃっていただいたんですけれども、それをチーム全体にこう広げていくっていう時っていうのはどうしたらいいんでしょうか？
そうですね。良い場作りとしてね、まずは自分自身がセルフケアをしていきましょう。それをじゃあメンバー間に広めていくにはどうしたらいいか。まず最初はいきなり全体に広げようとしなくても大丈夫ですということですね。例えば1対1メンバーと1対1の場などの、小さなコミュニケーション、対話から始めてみるのもいいと思います。
例えばどうでしょう。
例えば、最近チームの空気感どう感じてる？とか、その感覚に開くような質問っていうものを、ちょっとこう個人的に1対1でね、投げかけてみる。最近、今日の調子どう？って言われて、わかりません。いきなり漠然としたものが投げかけてきる。その中で、例えば、今のあなたの気持ち、空に例えるとどういう空模様？これもね、こう、何その 質問ってなるとは思うんですけど、
うん。
まあ、そういったものを考えてもらう。いや、今ちょっと曇天模様ですってなってね。あ、雲が多いんだ。そのなんで雲がそんなにいっぱいあるの？っていう風になってくると、そこからちょっとした1対1のコーチングが始まってきますよね。うん。じゃあその曇天模様に少しでもこう、雲の間からこう晴れ間が覗くようなことをしていくには、どんなことがあったらいいと思う？みたいなになってくると、あ、自分がこういう風にすることで、この雲が少しでも減っていくかもしれません。うん、じゃあ減ってった後、太陽が覗いてきたら、どんな気持ちになる？うん、ちょっとなんか、頑張ろうっていう気持ちになります。みたいなね。そんな感じのコーチングを1対1のメンバー間で行っていきながら、そのやりとりが普段のメンバー間との間にだんだんメンバーの間が、ね、数がね、広がってくると、あなたのなんかこう、感覚を開く問いかけっていうものが、もう、普通になってくると。そうすると、会議の中でも、このあなたの胸の奥にあるその響きってどう？って聞かれても、あ、いつものこの人の問いかけだなってなってくるのでね。うん。そういうふうにして、だんだんだんだんと、広めていく。そうすると全体にも広がっていくかなと思ったりもします。
その感覚の共有がなんか信頼も生みそうですね。
そうですね。そうそう。もうなのでリーダーはね、決してただの意思決定者だけではないのでね。うん。もうチームというその生きたメンバーがいて、そのメンバーが発する言葉、または思いっていうものを、こう、ある意味、指揮者が、こう、指揮をするような、そんな、こう、楽器を調律するような、ね、指揮をするような、そういう、こう、まとめ役、そんな存在かなと思ったりもします。なので、こう、波動コーチングっていうのはね、まあ、その響きを整えるための言葉と技術っていうのが、整っていきますので、その数字、戦略、まずありますね。だけども、感覚や空気という領域に目を向けて、そしてリーダーシップを発揮していく。その時は、他の一般的なリーダーとは違う、より本質で豊かなリーダーがあなた。そういうね、そういうリーダー像に変わっていくんではないかなと思っています。
今日のお話、まさに響く内容でした。
ありがとうございます。はい。で、次回がね、シリーズ最終回となりますが、今回はリーダーに向けたお話でしたけれども、最終回は経営者に向けてね、お話ししていきたいなと思っていまして、なので波動コーチングと経営者のあり方についてお届けしたいと思っております。
ぜひお聞き逃しなくお願いいたします。さあ、シュさんの波動コーチングでは、日常を最適な波動に整えるセッションも行っているんですよね。
はい。またね、無料のオリエンテーションも行っていますので、興味のある方はぜひお気軽にお声掛けください。
さあ、シュさんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらをご覧ください。
番組の感想、コメントや、勝ち組ラジオに出てみたいという方の自薦他薦もお待ちしております。
しゅんさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。